瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週金曜日のこの時間はまるっとミュージアム情報をお送りします。本日は瀬戸市まるっとミュージアム観光協会、加納光平さんにお越しいただきました。加納さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日加納さんがお持ちいただいたのは、この情報はもう大人気の情報ですね。
はい、今日ご案内させていただくのが、はい、瀬戸倉ロボットアカデミーの冬休みロボットワークショップツアーです。
はい、もうこのロボ太郎先生と過ごす時間はもうみんなが求めている時間であ
っという間にそうですね、過ぎてしまいました。ね、楽しくて。
そうで、また多くの子がね、参加したいって言ってくださる、本当に嬉しい限りの催しかなと思うんですが、
はい、
今回は冬休みバージョンのワークショップツアーになるんですね。
はい、はい、夏休みもロボットワークショップ開催させていただいたんですけども、はい、その時は瀬戸倉で開催をしたんですけども、うん、今回はですね、ロボ太郎先生のいらっしゃるですね、愛知工業大学に行って、
はい、
学ぶということで、その関係でツアーとなっております。
はい、皆さん、このロボ太郎先生も普通に私たち会話してますけれども、とても素敵な、お会いしても素敵だし
実際喋っていても面白いですもんね。
そうだけどやっぱりロボットに関するね、もう知識も豊富すぎるぐらい豊富で、まあそれにも増して、西山先生とおっしゃるんですけどね先生はロボット愛が炸裂ですよね。
すごいですね、ロボットの話になるともうすごい話がですね、飛び交って。
そうだから先生、なんか印象、イメージ的にはロボットってやっぱ機械だから、うん、そこまでって一生思っちゃうぐらいに、本当にもう人とかね、生きているものに接するかのごとく触れ説明しその時間も楽しいんですけどね。
はい、
でおそらく当日もそんなロボ太郎先生のロボット愛も垣間見ることがふんだんにできるのかなと思うんですが、
はい、
先ほどツアーっておっしゃいました、
はい、
これは要は愛知工業大学に行くからという。
そうですね、瀬戸倉からですね、バスを出しまして、愛知工業大学に、はい、行きます。
ってことはあそこのお部屋に入るのかな。
そうですね、愛知工業大学にあるですね、はい、ロボットミュージアムをですね、はい、午前中は見学します。
もう本当にもう結構ここにずっといてもいいと思うぐらいに
もう博物館ですからね。
そう、あれもこれも楽しいみたいな場所です。そして、やはり、ロボットアカデミーですから、
はい、
私たちが実際にこうロボットにを作るかな。
そうですね、
そういう機会もありますよね、ワークショップですもんね。
はい、今回のメインとなってますですね、はい、ロボット作りなんですけども、テーマが、
うん、
プログラムの仕組みを解き明かそうということでですね、まあ、12月の23日と24日の、2日間行われます。で23日の方が自由に動かせる工作ロボットを作ろうということでですね、
はい、
パソコンを使わずにカムを使ってプログラムの原理が分かるロボットを作ろうということで、まあ何を言ってるかちょっと言葉だけでは
分かんない。カムって何なのっていう
私も先ほどちょっとネットで調べてきました
もう説明する要員のメンバーの皆さん、基本ロボットの知識は先生にお会いしたタイミングでいっぱい教わるっていうところがありますもんね
そうですね、本当にカムっていうのはですね、はい、まあ、一本の棒を使ってですね、うん、棒の、設置する位置によってまっすぐ行ったりとか、はい、曲がったりとかですね、そういった操作ができるロボットですね。
これカム？
はい、それがカムです。
実は今この23、24両日手掛けていただくロボットの、まあ、これ完成したものと受け止めて、
そうですね、
いいですかね、
これ完成したものです、
はい、がこのスタジオに来てるんです。でなんでこの一本のなんか本当になんかの、まあ、何部品というのか、ちょっとした10センチぐらいのプラスチックの棒なんですけど穴がいっぱい開いててね、
うん、
なんだろうな、転がってるなと思ったんですよこれがカム。
そうです、それがカムです。
で でもこれに別になんか電気が通りそうな感じも全くないですし、
はい、
でもこれによって
動くんですね。不思議なものでしょう。
本当になんででしょう。でロボット自体は、まあ、キャタピラがついているから動くんだろうなと、
うん、
ね、でいろんなこう仕掛けがあるなと、ちょっと小ぶりなこう四角いイメージをする。あでも戦車にも見えてくるかな、キャタピラがついてるから。
そうですね、見えてきますよね。
うん、これが右に左に動くんだ、このカムを使って。
はい、カムを使って自由自在に動きます。
でもここのプログラムの仕組みも今回は知ることができる。
おそらくロボ太郎先生はその仕組みを知ってほしいなってことでこの企画をしたんじゃないかなって思いますね。
正直言うと単なるプラスチックの棒なのにね、
はい、これがどういうからくりでこうなるのか。
そう、なんでだろう。そうだからロボットの別のものとして今私手で触ってるんですけれどね、このプラスチックの何でもない棒でもこれが重要なんだそうです。これがカム、でこれが23日ですね、
はい、
自由に動かせる工作ロボット。そして24日が、
はい、24日の日曜日がロボットを作り、うん、プログラムで動かそう。
ほう、
これまた難しいものなんですけども、
うん、
自立型ロボットのコロボを作り、プログラミングを初心者でも分かりやすく学べるってことでですね、
ええ、
プログラミングを使ったロボットですね、こちらは。
プログラミングっていうことはこうラジコンのような形でこの子が読み取ってくれて、
そうです、指示を与えて動かす
ってことですよね。
はい、
はあ、確かになんか動線なのか線がいっぱいついて、こう携帯電話とかを開けた時に見たことあるようないろんなものがありますね。
そうですね、プログラミングっていうとちょっと難しいなってイメージあると思うんですけども、はい、今回はですね、お子様でも分かりやすいように初心者の方向けのプログラミングでですね、まっすぐ進めだったりとかですね、
はい、
右に曲がれといったですね、分かりやすいプログラミングを用意しているので、はい、
だそうですよ。ぜひこちらの方もね、皆さん興味深く思っていただいてご参加いただきたいと思います。
はい、
さあ当日はどういう動きになるんでしょう。
はい、10時に瀬戸蔵を出発しまして、はい、愛知工業大学に向かいます。
はい、
で10時半から11時半は愛知工業大学のロボットミュージアムで、
うん、
ですね、見学してさまざまなですね、はい、ロボットを、実際に大きいロボットいっぱいいるんですけども、
はい、
見学します。でお昼休みをして午後からですね、うん、ロボットワークショップってことで、先ほど説明させていただいたロボットを実際に作っていただくってことになります。
うん、はい、だそうです。これは、頑張って作り上げたこのロボットたちは持って帰れますか。
はい、今回ですね、もちろんお持ち帰りいただくことは可能です。
これはお家でもいろいろやってみたくなっちゃいそう。さあこのお申し込みどうしたらいいでしょう。
はい、はがきまたはですね、瀬戸市まるっとミュージアム観光協会のホームページからですね、お申し込みいただけます。申し込みの締め切りがですね、11月の30日必着となっております。で広報瀬戸の11月1日号にも掲載がございまして、また現在ですね、瀬戸市のまるっとミュージアム観光協会でもホームページから、申し込みができるので、ぜひ皆さん申し込みの方よろしくお願いいたします。
はい、ホームページの方も確認していただいて、またね、お電話で直接聞きたいわっていう方もいいですか。
はい、瀬戸市のまるっとミュージアム観光協会にですね、直接お電話していただければお答えいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、番号教えてください。
はい、0561-85-2730 です。
はい、0561-85-2730ということでございます。こちらの方にね、詳しくちょっと電話でっていう方は、
はい、
お問い合わせなさってください。
はい、
で11月30日必着ですね。
そうですね、必着ですので、そこら辺はちょっとですね、はい、ご注意していただきたいと思いますね。
もう大人気ですもんね。
はい、もう夏休みの時も非常に高い倍率で
だと思いますよ。はい、だけど先着順ではありませんからね。
そうですね、
はい、ぜひご応募ください。
はい、
さあ本日は瀬戸町ラジオ、瀬戸市まるっとミュージアム観光協会加納浩平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。